はい、皆さんおはようございます、今回の連休は、連休というか週末はあの台風が来なくてよかったですね。皆さん出かけた方も、おられるかと思いますけども、今日のメッセージは、ここですね、石の心肉の心というエゼキエル書からなんですけども、まずちょっとですね、このどこか聞いたことある、イスラエルファーストということで、別に私あの何がというわけではないですけども、あの聖書を読む上です、特に旧約聖書、あの特に今日の箇所なんですけども、このイスラエルファーストっていうことをまずこう理解していく必要があるんですね。さっきあの新しい聖書をあのお知らせしました。新しい新改訳、これを私のは今新しくないやつの前の前の聖書で注釈付きっていういろいろこう解説とかも載ってるやつなんですけども、新しいのになります。で、教会であの揃えるのも新しいものにしますので、あの緑のボロボロのやつあるでしょ、あれはもう使わなくなりますと。で、さらにあの出版社の方も新改訳の古いタイプはもう出さないっていうことらしいので、これからどんどんその新しい訳になるので、ぜひ皆さんあのこの機会に教会でまとめてね、あの 15% オフになるのかな、あの買うとなりますので、今度ちゃんとしたものをあのそのうちお知らせいきますので、ぜひあのご購入くださいと。ただですね、新しい聖書に期待してるんですけども、聖書が全て正しいとは限らないって言い方するとおかしいですけども、翻訳には間違いがあったり、あと例えば注釈にもね間違いがあります。例えば今日の箇所ですけども、今日のね石の心肉の心という今日この箇所をやるんですけども、私のこのねちょっと前の聖書の解釈とか解説には、この石の心、肉の心、ね、これは、新約の時代に聖霊が下ったことによって、真の意味で成就したって書いてあるんですよ。これ嘘です。まあ、聖霊関係ありますけども、最後に完成するのは、イスラエルが、悔い改めて、ね、終わりの時代にそれが行くんであって、その、聖霊が、ペンテコステの時に降りた時に、この、予言が成就したっていうのは、そうではないってことですね。ですから、あくまでもこの話、エゼキエル書を皆さん読んで、36章読んだときに、あくまでもイスラエルの回復の話というのを最初に、考えていかないと、そこを通り越して、いや、私たちにもね、この聖霊が与えられるって話になってしまうと、おかしな話になってくると。で、例えばここね、36章28節。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。これはもうイスラエルに与えられた約束なんです。私じゃありません。そこに住んでるのはね、イスラエルの人たち。で、実はイエス様も散々言ってるんですね。イエス様が最初に言ったのはイスラエルファーストってのはイエス様が言ったんです。もちろんイスラエルファーストなんて言葉は使いませんけども、マタイの15章21の時に、イエス様は、このカナン人の女性に向かってね、私はイスラエルの失われた羊のところに使わされているんですって言ったの。あんたじゃないんですって、異邦人に対してね。私はイスラエルファーストですってイエス様が言ったんですよ。今の言葉で言えば。で、例えば、私の目には、これ衝撃的ですよ。私の目には高価で尊いってイザヤ書にあるじゃないですか。で、これで感動して、ああ、イエス様、神様、私のこと愛してくださってる。これも、あなたじゃないです。私でもないです。これは、イスラエルに対しての言葉なんですね。で、そのことを知らないと、何、この教会大丈夫って今ちょっと大丈夫ですか？思ってない？私が言いたいのは、イスラエルを通してじゃないと私たちに恵みっていうのは来ないんですね。イスラエルを通して、最初は、あれですけども、イスラエルを通して私たちに恵みが与えられるということで、イスラエルファーストというのを最初に、こう覚えておいてください。そこからちょっとメッセージ始めたいと思います。で、今ちょっとパワーポイント今、街のあれですけども、置換神学ってね、置き換え神学って書くんですけども、そのね、っていうのがあって、ユダヤ人に与えられた祝因を、ある時ユダヤ人は、ね、神様からこう離れてしまった。その時に、異邦人のところに、来たんですが、それによって、このね、祝福が全部、異邦人の方に、教会の方に来たという、そういう考え方が、置換神学、置き換えられちゃったっていうのがあって、そこからですね、ユダヤ人というか、異邦人に対して、ユダヤ人に対しての、なんかね、 ちょっと間違った進学が、できてしまったんですが、
ちょっと待ってね。
はい。ということで今日はですね、イスラエルを通して私たちに注がれる恵みということで、石の心、肉の心というメッセージをしていきたいと思います。で、そうですね。はい。じゃあ一言お願いします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。あなたがユダヤ人を通して、イスラエルを通して私たちに恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。感謝します。ありがとう。どうかこれからあなたが、この御言葉を通して語ってください。そして、このエゼキエルが私たちに伝えようとしていること、この聖書の御言葉を私たちがしっかりと、受け取ることができるように、できるようにしてください。そして、今生きる私たちにとって、この言葉が何を意味するのか、それも知ることができますように。感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。福音というのは、この神様の、ね、福音というのは、まずユダヤ人のところに来ました。で、ユダヤ人がちょっとね、問題を起こして、もうざっくりで申し訳ないんですけども、で、私は違法人のところに来ましたね。で、この後、聖書には、ここからまたユダヤ人に戻っていくっていうふうに書かれてます。で、最後は、ユダヤ人と違法人が両方一つになって、新しい一人の人になるというふうに書かれてますね。エゼキエルにそういう予言が、書いてます。で、しかもローマの、11章10節には、私たちの役目というのは、ユダヤ人に妬みを起こさせる。ユダヤ人が一回ね、離れてしまった神様、そしたらいつの間にかね、自分たちがその神様を礼拝していて、すごくなんか、楽しそうに礼拝してると。なんかこの異邦人のくせになんかすごいこう神様と仲良くやってると。もう妬みを起こすぐらいユダヤ人にさせるのが私たちの役目です。だから私たちは神様の関係をもっともっとね、素晴らしいものにしなければいけないですね。そうだ、これだ。皆さん後ろにこれが、チラシがあるんですけども、今月はメシェニック中月間というか、教会でもですね、来週、再来週ですか、ゲストをお迎えして、大森さん、デラさんという方たちをお迎えして、ちょっと時間を取るんですけども、本番のこれ、11月18日土曜日には、東京でこういうのがありますので、もし興味のある方、ぜひね、行ってみてください。で、この大森さんという人はどんな方かと言いますと、メシェニック中なんですけども、旅行好きでね、世界中放浪してた。よくイスラエルの人たちよくそういうことやるんですけども、その時に、ニュージーランド行った時に、伝道されてクリスチャンになったと。イエス様信じた。で、それからメシアニック獣になった彼は、今度は自分がその辺フラフラしてる、ユダヤ人に伝道して、福音を伝える働きを今、世界中でしてると。そういう旅行会社もしてるのかな？なんかね、そういうような感じの、ことを今やってる、その方のね、ですからユダヤ人伝道をユダヤ人がしてるという、そういう方が再来週来られます。で、私たちは、このイスラエルを通して、私に注がれる恵みを、これからまたね、もう少し見ていきたいと思いますけども、じゃあ今日の本題のところ入ります。一つ目。回復、これはイスラエルの回復の話なんですけども、まあ私たちの回復もそうですが、回復には二つの側面があります。一つは、物質的な側面と霊的な側面。物質的な回復と霊的な回復というのがあるんですね。エゼキエル書36章26節、今日のテーマセークですけども、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。これは霊的な回復を、心の回復を、意味してます。じゃあ36-28。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。これは物質的な回復。回復には二つの側面がありまして、例えば物質的な回復、例えば病気が癒される、お金持ちになる、何でもいいですよ、奇跡が起こる、祝福を受ける。これ物質的な回復ですよね。私たちにとって、人生には必要です。物質的な回復が必要です。で、霊的な回復は心の回復なんですが、昨日まで私たちちょっと何人かで山登り行ってまして、で、天気も良かったんでね、山登って百名山の一つを登って、で、昨日はちょっとこれが天気が下り坂っていうことで、せっかく長野まで行ったんで、上諏訪ってとこ行ってね、上諏訪でお蕎麦食べようと。じゃあ美味しい、せっかく来ましたから美味しいお蕎麦を食べましょうかっていう、で、お蕎麦屋さん探して、美味しいお蕎麦屋さんに行こうって言ったらね、本当にね、いかにもうまそうなっていうかね、ちっ っちゃくて狭くて、分かりづらいところにある蕎麦屋があって、車で私行ったんで、で、駐車場もね、狭いんだけども、どうしようかと思ったら、店の、お屋さん出てきて、そこの奥の駐車場で止めてください、で、止めてね。で、入ったんですよ。で、入ったらね、4席ぐらいしか、テーブル4つぐらいしかないの。で、私6人いたんだけども、全部、ほぼ埋まってて、4人座りのとこしか空いてなくて、そしたら、そのおじさんが、もう、食べてんだよ、2人。食べてるの、すいません、申し訳ないけど、お客さん来たんで、ちょっとずれていただけば、その2人は、食べてる途中なのに、つゆとかこう持ってこうやって、横に移動させられて、で、6人席に自分たち座ったんですよ。で、あ、すいません、ごめんなさいね、とか言いながら、で、その、じゃあ、そば注文しようかと、やってたら、今度、ガラッと開いて、5、6人入ってきて、すいません、予約したんですけどって、12、3人なんですよ。十何人で予約したもんですけど、つったら、席なんか空いてないじゃないですか、だって。で、うちら立っても多分十何人は入んないはずなのに、どういうシステムだったらこの店だと思いながら、で、でも、この店の人は大丈夫、大丈夫って言ってやってるんですよ。で、その間俺たちはこうやってね、何食べようか、天ぷらそばにしようかって言ってんだけど、後ろではこう立った人たちが予約できたんですけどってやってる。で、俺ちょっとこれまずいよなと思って、この店の人にね、今ね、俺たち、6人今来たばっかだから、で、すぐ横にもね、いっぱいお蕎麦屋さんね、こう紙蕎麦だしいっぱいあるから、ちょっと、行きますよ。そうすればなんとかなるんじゃないですかって言ったのね。そしたら、そのお店の人が、いや、大丈夫です。大丈夫ですから、なんとかしますから大丈夫って、なんとかなってないんだけど。で、まあ、そんだけ言うんだったらしょうがないと思って、じゃあ自分たちじゃあね、だからといって、こう、なんかバーッと食べんじゃなくて、ちゃんとね、ゆっくりお蕎麦、味わって食べましょうってことで注文してた。で、その後もどんどん人が来るんですよ。で、その人断らないのね。来る人みんなね、待たせるっていうかね、なんとか大丈夫です、大丈夫ですって言っちゃうの。他の店に行くとかじゃなくて。で、もう、お店の中混乱状、大混乱ですよ。もう席はもう、相席だし、当然ね。で、その中ですごく雰囲気が良かったのは、まあみんなお蕎麦食べたい、美味しいお蕎麦らしいですから、食べたい、ね、一心で来てんのと、あと店の人たちがね、こう、シャッフルされてね、結構ね、仲良くなるんですよ。話とかしてね。なんか、分け合って食べたりとかしながらね。で、そんなことをしたんですけど、後でね、私ちょっと思ったんですけども、その店ってね、私たち行った後、ずーっと人が切り目がなくて、自分たちよく入れたなってのがあるんですよ。で、ラッキーだったな、ね。奇跡的にその時はこう、入れたんですね。その後多分絶対入れないし、自分たち待つの俺嫌いだから、絶対入れなかったんだけど、お蕎麦も美味しかったし、すごく良かったと。まあ、話長く引っ張っちゃいすぎたけども、物質的な回復、物質的なね、恵みとか奇跡って、いくらでも私たちあると思います。そのね、その神様から、なんかね、いただいたみたいな感じ。ですけども、じゃあ、物質的な回復と霊的な回復、物質的な恵みと霊的な何かこう恵みね、どちらが大切かって言ったら、もちろん両方なんですけども、でも今日話するのは、まあ皆さん、ご想像の通り、この霊的な回復、心の回復の方が、いかに大事かって話を、今日これからしていきたいと思います。じゃあ、この二つのね、回復。一つ、物質的な回復の方。奇跡って、物質的な回復って言ってもいいですよね。奇跡が起こる。素晴らしいことが起こる。ね。昨日蕎麦屋に入れたのも奇跡かもしれない。そういったものが私たちの周りにはいっぱいあります。このイスラエルという国、私ね、ちょっとね、勘違いしててね、自分はイスラエルが建国した年に生まれたとどっかで勘違いしてて、で、今から私50年前に生まれたんですけども、イスラエル建国は今から70年前。1948年でね。じゃあ、50年前何かって言ったら、イスラエルが戦争を始めた日だったと、ね。私が生まれたのは物騒な日だったんですね。でも、イスラエル建国、これ奇跡でしょ？だって世界中、国がなかったのに、蘇った。で、この奇跡というのは、聖書の中に書かれてるんですね。今日のエゼキエルの中にも書かれてる。例えば36章の28には、あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となると。一度滅びた国がまた復活すると。聖書に書かれてるんですね。で、もう一つ。皆さんこれはご存知？すごい農業国。イスラエルって。私高校か中学かどっかで忘れましたけども、なんか世界史かなんかやった時に、イスラエル覚えてるんですよ。なんか、キブツって、 農業、生産の共同組合みたいなね、そういうのがシステムがあって、農業で有名だと。イスラエルという国は、これ見てください。国のほとんどがこんななんですよ。砂漠、荒れ地。60% って言いましたかね。乾燥地帯にもかかわらず、食料自給率がなんと 90% 以上と。すごいでしょ。日本なんてだって全然ダメだよ。食自給率ね。で、それは、その、器物というそのね、やり方、システムもあるんですけども、あとハイテク技術。で、これ見てください、これ。これね、この向こうにある森って、砂漠からここまで来たんだって、イスラエルの人たちが。ハイテク技術で。というふうに、農業国イスラエルなんですけども、実はこれもね、予言されてるんですよ、聖書の中に。36章の29、30を見てみますと、私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。私は木の実と畑の産物を増やす。それであなた方は諸国の民の間で、二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。エゼキエルに予言されています。物質的な祝福が予言されているんですね。イスラエルは奇跡の国です。イスラエルの建国は奇跡です。で、今写真はなかったけども、軍事強国ですよね、イスラエル。もうとんでもなく強い国ですね。だからうちの隣にもね、強いっていうか、ちっちゃいけども、頑張ってるって言い方おかしいな。ちょっとなんかいろいろ持ってる国いますけども、でも本気出したらちょっと簡単に、あれでしょ？負けちゃうって話でしょ？でも、イスラエル本気出すとちょっとやばい感じですよね。イスラエルって国は。もうもちろん核も持ってるし。で、まあ、そこはまあ、それでもいいけど、荒地の農業国、イスラエルは奇跡です。奇跡の、国なんですけども、物質的にこんなにね、小さな国で、そして一度世界から消えた国が物質的に恵まれて、祝福を受けて、回復してきていると。皆さんどうでしょう？皆さんにも、その奇跡であったり、何か祝福であったり、回復した何かね、証があるかもしれない。病気が癒された。で、物理的な祝福があると思います。じゃあ、奇跡って何でしょう？この物理的な祝福って何でしょう？その意味って何でしょうかと、考えてみてください。私たち、もちろんね、奇跡があって、祝福があっていいんですけども、気をつけないと、奇跡の方が大事になってしまって、恵みの方を、キリストよりも大事にしてしまう時があるんですよ。いや、そんなことないでしょうって言うかもしれませんけども、聖書の中で、ヨハネの21章、イエス様が復活して、湖に、ね、現れた時、弟子たちは、イエス様がね、自分が勝った後、また漁師に戻って、漁をしていました。でも、取れないと。全然取れない、魚。で、湖の、ほとりにいたね、ある人が、まあ、イエス様なんですけども、船の右側に網を下ろしてみなさいって言った。そして、なんかあの人言ってるから下ろしてみようぜって下ろしたら、魚が大量にかかって。ね。で、それで、あの人イエス様じゃん！気づいて、船が戻ってくるんですけども、その時に、その魚が153匹いたって言うんだ。誰が数えたのって話でしょ？ 153。俺はペテロだと思うんですよ。絶対ペテロだと思うんですよ。でも皆さん、私たちもね、同じ時があるんですよ。イエス様が目の前にいるんですよ。目の前にイエス様がいるのに、私たち目が行くのは、目の前に起きた奇跡。魚数えちゃうんですよ。一匹、二匹、三匹、四匹、すげえぞ。イエス様すごい、すごい。うわ、100匹以上、イエス様すごいぞ。今、54、二匹、三匹。数えちゃうんですよ。イエス様を見ないで、奇跡の方を見てしまって、今自分たちに起きた素晴らしいことの方に目を向けてしまうと。そうなってしまう。じゃあ、奇跡の意味って何でしょうか？この恵みの意味って何でしょうか？エゼキエル書には神様はこう言ってるんですね。私がことを行うのはあなた方のためではない。はっきり言うんですよ。この奇跡はあなたのためじゃない。この恵みはあなたのためじゃないです。なぜかというと、38、ちょうど性別された羊の群れのように、冷戦の時のエルサレムの羊の群れのように、廃墟であった町々を、人の群れで満たそう。この時彼らは私が主であることを知ろうと。イエス様を知るために、イエス様が主であることを知るために奇跡が起こるんであって、私のために、私の祝福のために、私の恵みのために、私のために起きるんじゃない。もちろんね、私は恵まれがいただけますし、癒しも満たしもね、いいんですけども、でも、どっかで私たちは、神様の大きな、ね、計画の中から、自分の恵み、自分の救い、自分の癒し、そういったものに目を向けてしまう時があります。 ですから、二つの回復の中で、物質的な回復。でも、もっと大事なのは、霊的な回復。心の回復なんですね。じゃあ、心が変えられる霊的な回復の意味とは何でしょうか。この27節から見ますと、私の霊はあなた方のうちに授け、私の掟に従ってありません、私の定めを守り行わせると。神である主はこれらの、これもいい、これいいや、これ後でやる、37章は。じゃあ、霊的なね、この心の回復、何かという前に、この人、皆さんご存知ですよね。こんな写真、俺、ちょっとなんか嬉しかったんだけども、どっかのおばちゃん見たでしょ、日本で普通に喋ってるからでしょ。これマザー・テレサって本当にね、有名なね、マザー・テレサ。新幹線の後ろにありますけども、日本に来た時があるんですね。で、マザー・テレサがこんなこと言ったそうです。日本は豊かな国ですけども、でも、霊的にはどうなんでしょうっていう話の中で、これ知ってるでしょ？愛の反対の言葉は何でしょうか？マザー・テレサは何て言ったか。無関心、そう。愛の反対は、憎しみじゃなくて無関心なんですよって言いました。日本はこんなに豊かな国ですけども、霊的にはどうなんでしょうと。ね、みんな無関心で。ね、お蕎麦食べるときも無関心、昨日は無関心でいられませんでしたけども、もう隣には、もう隣に気になって気になってしょうがない周りがどういう反応してるのか。じゃあ、もう一つ。これマザー・テレサじゃないですけども、これ、知ってる？ありがとうの反対の言葉。当たり前なんだって。って分かる人は分かるね。何でもかんでも当たり前になってしまうと、感謝の心ってなくなりますよね。ね、昨日、おととい、2週間3、ね、台風でね、また天気が悪そうだったんですけども、天気良くなって山に行けました。ね、あ、神様感謝します。素晴らしい景色が、ね、見えました。あ、神様感謝します。当たり前じゃないんです。今日ご飯が食べれる。ね、ちょっといつもより高いお蕎麦が食べれる。感謝する。ね、お人がいっぱいね、満員だったのに、席開けてくれて、ね、感謝する。当たり前じゃないんですよ。ね、店だから金取んだから当たり前じゃないかっていう人もいるかもしれませんけども、当たり前じゃないんですよ。私たちはそういうふうに、こう、心がね、豊かでないと、心が本当にね、貧しいと、いくら物があっても、しょうがないんですよ。意味がないんですよね。マザー・テレサはこんなふうに、言ったそうです。日本に来て繁栄ぶりに驚きました。物質的には本当に豊かな国です。しかし街を歩いて気づきましたが、日本人の多くは弱い人、貧しい人に無関心です。物質的に貧しい人は他の貧しい人を助けます。精神的には大変豊かな人たちです。物質的に豊かな人の多くは他人に無関心です。精神的に貧しい人たちです。愛の反対は憎しみと思うかもしれませんが、本当は無関心。憎む対象にすらならない無関心なのです。マザー・テレサ。ということですけども。イスラエルのことを考えてみましょう。霊的な回復の意味。ね、国が蘇って、予言の通りに、国ができて、帰還してます。たくさん、世界中から人々がイスラエルに帰ってきました。で、廃墟は建て直されて、土地も豊かになって、農作物がいっぱい取れます。イスラエルという国は以前よりも栄えて、物質的な祝福の予言は、今、成就されつつあります。でも、イスラエルの国としての霊的な回復っていうのは、まだないですよね。イエス様信じてないんですよ。ユダヤ教、救い主がわからないんです、誰か。でもそんな中で、メシアニック Jew、ね、再来週来るメシアニック Jew の人たちは、ユダヤ人でありながら、メシアを、イエス様がメシアであることを認めた人たちです。ですから、神様はイスラエルのことを諦めてはいないですし、その、予言は今成就されつつあるんですね。物質的な予言が先に、もしかしたら叶うかもしれませんけども、今、精神的な部分でも、イスラエルの人たちの心が変えられていく。石の心が肉の心になっていくという、そういう、今、時代を迎えています。エゼキエル書の中に有名な予言があります。その枯れた骨の復活というね、予言で、私結構これ好きなんだけども、この、ビジョンなんですね、幻。谷に行った、エゼキエルが谷に行って、予言者のエゼキエルが谷に行くと、もう、あんまり皆さん、こういう、いいビジョンじゃないですね。骨がいっぱい落ちてると。 こう、バラバラの骨がいっぱい落ちてる。で、骨で埋め尽くされてる谷がある。で、そこの骨が、だんだんこう、集まってきて、こうガチャンガチャンガチャンガチャンってなって、で、肉がこうついて、動き出すっていう予言ね。こう、俺これやってたら、あの、骨骨ロックを思い出したんだけど、あれ、シモン・マサトってクリスチャンなんだよね。ね、骨骨ロック。かっこいい歌だよね、今考えてみたらさ。あれ、かっこいい歌だよ。もう聞いてみてください、ね。でも、骨骨ロックないんだけども、これ、ビジュアルでちょっと考えたら気持ち悪いですよね。骨がこう、カシャンカシャンになって、肉がこう、ついて、血管とかこう、なんかこう、今だったらね、あの、CG でできそうだけども、あんま見たくないですよね。こうね。こちら、途中経過はこの辺とかあったりする。でもね、これ大事なのは何かというと、エゼキエルの37章。主は私に仰せられた、これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこうおされる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。つまり、骨が組み合わさって物質的に完成しても、まだ未完成なんですよ。神様が息を吹き入れて初めて命になるんです。アダムの創造、創世記の最初の人間アダムもそういうふうに作られました。土から作られて形ができて、でも最後神様はその鼻からね、息を吹き込みました。神様の息を。そして、アダムは生き物になった。この、骨の幻も、そうなんですね。物質的な、祝福を与えられても、最後に、本当にこのね、神様の息が、霊的な祝福が回復が与えられない限り、私たちは、本当に生きるものにはならない。神様が命を注ぐんです。体というのは物質的なものです。肉が、骨が集まって肉がつきました。でも、霊的な回復、神様の息による霊的な回復なければ、この息という言葉、ヘブル語ではルアハって言って、息の他に霊とかね、風とかの意味がある。あの、精霊とかね、ああいうのは全部同じようなニュアンスなんですね。息、風。神様の息が、神様の霊が注がれて、命となると。そういうものなんですね。イスラエルが精霊を受ける。つまり、イエス・キリストの十字架の福音を信じるメシア役ジューが現れるというのは、この祝福の、本当にね、素晴らしい祝福です。イスラエルの人たちは、イエス・キリストは絶対信じないと言われてました。私たち、異邦人は、今私たちは、イエス様が、今から2000年、約2000年前に十字架にかかったことで、私の罪が許され、私は、イエス様の福音を信じる、十字架の福音を信じることによって救われるっていう、それを信じてます。でもこれも、あれですよね、あの、普通信じられない、バカみたいな話ですよ。これ初めて聞いて、いや、そっか、すげえなと思って信じる人って俺は、あの、まあ、聞かないんですけども。でも、そんな、バカみたいな、信じられない話を、信じることができるのも、それも神様の霊が、それを助けてくださると。私たちの信仰というのは、奇跡ではなくて、主であるイエス・キリストに目を向けること。神様に目を向けることによって、私たちは、この福音も信じることができるようになるんですね。ちょっと、この話をしようかね。なんかテレビでやってたらしいんですけども、私これ、どっか、埼玉、群馬かな？群馬にあるね。500円で、まあ、子供食堂じゃないんだけども、こう、このおばあちゃんがやってる、はっちゃんって、この人がやってる、食堂があると。500円ショップ。500円で、今時ね、500円で、そんなに安くないと思う人。食べ放題になって。しかも無制限。1日いてもよい。1日いたら3食食えるわけですよ。500円で。で、朝、このおばあちゃんは朝5時起きで、毎日、土曜日が休みかな。毎日4時間仕込んで、11時からずっとこの店をやってると。で、食べ放題。で、500円。で、500円って書いてあるけど、これ嘘なのね。500円じゃないの。例えばね、埼玉県、隣の県から来た人がいると、隣の県から来た人はタダ。っていうんだって。で、子供がその辺ね、あの子供連れてくると子供はタダ。要はおばあちゃんどうでもいいわけよ、この人。一応500円ってしてるんだけども、とにかく、もう、いっぱい食べさせてあげたいと。で、もちろん赤字です。毎月7万ぐらいの赤字だそうです。おかしいでしょ、頭。別にボケてるわけじゃないですよ。ボケてたらこんなできない。じゃあ、このおばちゃんがね、そのインタビューに答えてるけども、なんでそんなことしたのか。この人ね、すごい57歳の時にね、50cc のバイクで日本一周したらしいんだけども、もうその時点ですごいんだけども、 子供の頃貧しかったんだって。子供の頃貧しくてあんまり食べれることはできなくて、でさらにその 50cc でね、日本で回った時にみんなに親切にしてもらったと。で自分はこれから死ぬまでこの人にこう良くしたいと、ね、良くしてあげたいと、来てくれた人が本当にいい気持ちで帰ってほしいと、そういうふうに思ってこれ始めた。だからもうでなんかすごく面白いおばちゃんなんだこれですね。でこれずっとやるって言ってね。で昨日祖母屋のことも思い出したんですけども、私も料理するんで分かるんだけども、こう何かねこう食べさせてあげたいっていうのはね、なんか喜んでもらいたいっていうのはね、喜んでもらいたい。で店にせっかく来たのに、ああなんか満員席かーっつって返したくないね、多分そのおじちゃんはそうだと思ったと思うんですよ。待つのが嫌な人はまああれかもしれないけども、でも食べたくて来たのに、ああちょっとダメかってなくて、ちょっと待ってね、食べさせてあげる、ね、このおばあちゃんもとにかく来た人に良くしてあげたいと、お金関係ないと、そういうことで始めたらしいんですね。で、本当自分も子供職でやってますけども、本当はお金取らなくてもいいぐらいなんだけども、今いろいろね、まあ、考えてやってるんですが、まあ、でもこの人、クリスチャンかどうかわかりません。もし皆さんこの行く機会あったら伝道してください。もう先長くないと思うから、80室で。私は、行ったら、ね、行きたいと思ってるんだけども、でも、個人伝道とか得意な人、ね、ってください。でも人間にはもともとそういうね、思いが与えられてるんですよ。だってアダムを作るときに神様は息を吹き込んだ。私たち全員神の見姿で、神の形に作られたってことは、心の中にそういう良いことをしたい、人を喜ばせたい、人を愛したいって思いがもう全員にね、どんな犯罪者にも与えられてるはずなんですよ。でも私たちは的外れであって、神は人に石じゃなくてもともとね、肉の心を与えてくださったんですけども、それを忘れてるのが罪。だから的外れなんですよ。私たちは与えられてるのにそれを忘れてしまってる。なぜかというと神様の方に向いてないから。神様に関心がないから。ね、無関心だから。私たちは神様の方を見て初めて、石の心が肉の心になっていきます。そして神様が新しい霊を注いでくださいます。最後にもう一つね、話をしたいと思うんですけども、私がそのオーストラリアにの進学校にずっと行っていて、3年半そこで勉強して日本に帰ってくる、日本にそのまあ宣教師としてね帰るっていう、そういう幻がエゼキエルを通して、エゼキエル書を通して与えられました。そういう使命が与えられました。で祈ってたら物質的なその祝福ガンガン来るんですよね。もう日本には私も仕事も辞めたし、家もないし、仕事もお金もないし、だからこう、家をくださいって言ったら、タダで住める家が幾多に与えられて。で、教会もね、どこの教会にしたらいいのか、素晴らしい教会のモルテイクリスチャーというティムさん、ね、クリスティンの素晴らしい教会が与えられた。で、しかも家のね、近くに、まあ子供がね、ちっちゃいから学校が近くて、目の前が学校だってね。で、娘二人がピアノ弾きたいから、ピアノ、家の中にピアノが、ピアノも家の中にあり。物質的にはもう完璧なものが与えられて、祝福が与えられてたんですけども、でもね、自分の心の中に平安がなかったんですよ。平安がなかった。恐れがあったんですね。日本に帰ってやっていけるだろうかと。というか、日本に神様はいるんだろうかって。本気で思ってた。で、子供が学校でいじめられないかどうか。ああ、なんか日本に帰りたくない。何よりも自分は昔ね、昔というか日本があんまり、自分自身もね、あんまり好きじゃなかった。日本人も好きじゃなかった。自分が日本人よりは、俺はオーストラリア人に生まれたかったとちょっと思ってた。ね。だから、神様、祈ったんですね。もっと日本を、自分が本当に日本を好きになれるように、日本を本当に愛する心を与えてください。祈ったんですよ。でないと、ね、家が与えられても、教会が与えられても、素晴らしい人たちが与えられても、自分の心が変われなければ、意味がない。祈ったんですよ。 まあ、その祈りに応えられてなかったら、多分今ここにいませんけど、私ね。そして、ね、今からもう10年以上前に日本に帰ってきたんですけども、すべての準備が整っても、すべての、ね、祝福が与えられても、自分の心が主によって変えられない限り、大きなこの、ね、方向転換、ギリシャ語では、悔い改めのことをメタノイアって言って方向転換と言います。こう大きく、ね、方向転換する。石のように固く頑固な私わかります自分で。自分の心がどんだけね、石のように頑固か。それが、まあ、いい具合に働くときもあるんですけども、でも、私の心をね、作り変えてくださるのは、神様だけなんです。私たちが、このね、心、石の心を、肉の心に、作り変えてくださる新しい心を与え新しい霊を与えて授けてくださる神様、神様を愛すること、私たちは無関心でなくてまず神様に本当に関心を持つことが大事です。この世の富であったり祝福や恵みも大事なんですけども、神様に関心を持つこと、神様を見ること、そして神様に感謝すること、当たり前じゃなくて神様に感謝し周りの人に感謝し、そして、日本に、この場にね、置かれていること、日本に生まれたこと、今私日本人であること、本当に感謝してます。で、日本人以外で天国に行きたいとは思いません。本当に日本人であることを誇りに思ってますし、日本のクリスチャンも、本当に、素晴らしいと思ってます。もちろん日本にね、宣教してときて、宣教師としての日本を、選んでくださった、チームさん、クリスティさんとも、本当に大好きです。私たちは、神様によって、心を変えられるんです。作り変えてもらえる。もしね、この人は無理だろうと思う人がいたらね、この人の心は変わらないと思う人がいたら、祈ってください、神様に。神様は必ずその人の心を作り変えてくださいます。もう自分のこれだけは絶対変わらないって思う人がいたら、祈ってください。神様はその心を変えてくださいます。これ読んでなかった。エゼキエル26の、36の26、もう一回読みます。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。これはもともとイスラエルに与えられた約束ですけども、今私たちに与えられた約束でもあります。イスラエルファーストと言いました。イスラエルの約束が、その、イスラエルを通して、ユダヤ人を通して、私たち異邦人にも与えられて、この新しい心、新しい霊、新しい肉の心は私たちのものになります。聖霊によって。そして、私たちも神様の民となり、イスラエルの神が私たちの神となります。最後に第2コリント、5章15節をお読みして終わりにしたいと思います。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。お願いします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。エゼキエルを通して与えられたこの祝福の言葉を感謝します。私たちの心が変えられて、肉の柔らかい、硬い石の心ではなく、本当に柔らかい、温かい肉の心に、変えてくださることを信じて感謝します。そのためにどうか私たちが、まずあなたの方向を見ることができるように助けてください。世の中は、こう言います。まず見せてくれと。見せてくれたら私たちは信じよう。そう言うかもしれません。でも聖書は違います。神様は違います。まず信じなさいと。まず私を信じなさい。そうすれば、私はあなたに見せてあげようと。神様どうか、私たちに、その、素晴らしい祝福を見せてください。奇跡を見せてください。あなたを信じます。あなたに祈り求めます。私の心が変えられ、そして私たちの周りの人の心が変えられ、そして、まだユダヤ人、まだあなたのことを知らないユダヤの人たちの心も変えられて、この世の終わりに 皆であなたを賛美し、あなたを褒めたたえることができるように助けてください。まず私から、始めることができますように、私の石の心をもっともっと柔らかく、温かいものにしてください。今週一週間が素晴らしい祝福に溢れたものとなりますように、今心を合わせて、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。